ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。
はい、皆さんお世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは東京在住ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人がどちらかが死んでも悲しくならないように真夜中にこっそりと会話している番組です。
早々のフリーレンロスなうどんと
古田の柿の種チョコが好きなポリタンの提供でお送りします。
お送りします。
はい、ということで始まりました。
はい、
なんかすっかり暑くなってきましたね。
そうですね、収録している本日は20度を超えております、
うん、ね、もう20度超えるようになりましたよ、
うん、
というわけで僕はもうすっかり短パンで過ごしてます。
早いんだって。
え、
早いよ。
え、だってうどんちゃん短パンじゃなかったっけ。
短パンじゃないよまだ。
あ、嘘。
短パンデビューは僕5月以降って決めてます。
あ、そうなんだ、うん、もう暑いからいいかなと思って。
4月に短パンを履く人はもうイカホモさんですから。
いや、もう時代によってさ、季節によって、うん、もうそこは変えていかないと。
うん自由ですね。
自由に生きていきましょう。で、あなたは何なんですか。早々のフリーレンロスになったんですか。
そう、あのここ半年ぐらい、
うん、
去年の秋から今年の春にかけて、あのもう名作の中でも名作と言っていいほど、
うん、
僕の中でこうヒットしたアニメ、
はい、
早々のフリーレンが、
うん、
ついにあのファーストシーズン、
うん、
最終回迎えまして。
迎えましたね。
いや、なんか、うん、毎週楽しみにしてたから、
うん、
ちょっと今ロス気味なんですよね。
面白かったもんね、
うんうん、シーズン2の制作が決まったのはね、もちろんもう評価が高いですから、
うん、
悲しいんですけれどもね、
うんうんうん、はい、
なんかね、やっぱ今までのこう最近のアニメの風潮としてさ、
うん、
こう展開がすごく早いアニメが多くなってきてるんですね。あ、
なるほど、うん、
この限られたさ、
うん、
20分22分ぐらいの CM とか除いてね、
うん、
の中でさ、もう次から次へとこう展開をサクサクして、
うん、
でこう12話とかさ、
うん、
長くても25話とか、
そんぐらいだね、
うん、その中でこうアニメをギュッと縮めなくちゃいけないから、
うん、
なんかその物語の深みとかっていうのがさ、
うん、
あんまり感じられない作品も多くて。
なるほど。
あとこうダンジョンものとか転生ものとか
まあちょっと似たようなのが多いよね。
そう、
うん、
の中で、まあ、ダンジョンとかちょっとこう転生ものみたいな雰囲気はあるんだけど、
うん、
こうバトルは少ないし、
うん、
もしくはこう何だろうね、死んだ人との思い出をこう巡っていったり、人としての感情をこう理解していくっていう、なんかその様がね、とてもとてもその今までの作品になかった、こうバイオレット・エヴァーガーデンに近い、
そうだね、
こう教科書に載せてもいいぐらいに素敵なことをね、こう考えさせられるアニメだったなと。
ちょっとずるいよね。
ずるい？
だってさ、泣かされちゃうもん、あれ
不意にね、風にすごくいいことをね教えてくれるんですよね、
うん、なんか油断してたら、ね、普通に涙が出てしまうような、
うん
うん、
もありますし、やっぱり、ね、登場人物のキャラクターも濃いんですよね。しっかりと描かれている、
うん、
たったね、そのただね、すごく説明をするってよりはこう僕たちがちゃんと理解しやすいように描いてくれているから、うん、キャラもすごくね立つんですよね、
うん、
こんなアニメってなかなかないなって。
なるほどね。
思って、うん、今年4月からちょっとね寂しくなっているうどんなんです、うん、
まあでも、うん、今ちょっと新しく始まったアニメがあるじゃないですか。
はい、
え、
あれ、
ほえってどっから出てきたの今。
え、何のこと。
え、ディズニープラスで今あの毎週やっている、
あ、
X-Men 1917。
それ次回言おうとしたのに。
あ、そうだった、ごめん、取っとこうと思ったの
もう
じゃあこれ以上言うのやめておきます。
でもそこまで言ったならさ、
はい
はい、
うん、次回に引っ張ります。
変な雰囲気になりました。
はい、
ということでポリタンさん何ですか、
はい、
古田の柿の種チョコが好きなんですか。
そうなの、あのこの間さ、
はい、
なんだっけ、お菓子の 町岡だっけ、
はい、
とかで見つけて、
うん、
買ったんですけど、もともとこのお菓子は好きだったんですけど、
はい、
フルタっていう会社が出している柿の種チョコね、
うん、
これ柿の種チョコって言ったら大体皆さんさ、
うん、
柿の種にチョコがコーティングされているものを想像すると思うんですよ。
違うの？
違うんですよ、
うん、
このほんってこの柿の種チョコはチョコの中に、
うん、
もうぐちゃぐちゃに崩れた、
ぐちゃぐちゃにって
クランチ状になった柿の種が入ってる、
うん、
だからクランチチョコのナッツじゃなくて柿の種版みたいな、
うん、
これがねまた美味しいの、
うん、なんか僕食べたことあんまりないかも。
何個かあなたにあげて食べてあなた美味しいって言ってたけど、
うん、
記憶がもうないのかもしれません。
そうね、酩酊してますね。
酩酊なのわかんないけどこれがねちょっと美味しくて、うん、で、うん、なかなか見つけられなくて、
うん、
普段買えないんですけど、
うん、
なんかこの間見たらイオンで売ってるのを見つけて、
うん、
買わなきゃと思って2袋買いました。
買わなきゃって
買わなきゃ、これはねちょっと見つけたら買わなきゃいけないルールになってるんですよ、
う
ん、僕の中では。
じゃあポリタン好きな方はぜひフルタの柿の種チョコ
をお探しください。
お探ししてお送りください
お送りしなくていいです、ごめんなさい、そういう意味じゃなかった。
催促じゃなかった？
催促ではない。
あ、
はい、ただこのチョコが好きですっていうね、はい、ご紹介でした。
はい、
皆さんも機会があればよかったら食べてみてください。
はい、
はい、ということで始まりましたが、
うん、
じゃあ乾杯をしていきますか。
はい、今日はちょっと開封からですね。
そう、
あ、来ました。
入った。
今日ペットボトルなんですよね。
そう、ちょっと変わった形のね、
うん、で皆さんも今ね、まあ、時期も変わったし季節の変わり目って今までやってていたことがねこうなくなった方もいていろいろロスになってると思いますけど、そういう時もですね元気にこれからも生きていけるということも意味を込めまして、せーのイロハス、せーの真ん中にゲイ。
なんでイロハスって言った？
ロス、
ロス関係ない、
うん、
おわ
不思議な味。
あー、こういう感じなんだ。
ポリタンさん、今日のお飲み物は何ですの？
はい、今日のお飲み物はオーフーズさんから美味しく飲めるホンチョスパークリングです。
なんかどことなくミチョ感がありますね。
うん、なんかザクロ味なんですよね、
うん、
で酢が入ってるからちょっとミチョっぽいんだと思うけど
ね。ミチョは韓国の CJ フーズさんが出してますけど、
うん、
これはパクったのかな。オーフードって書いてるね。
うん、あ、でもオーフードもね、
うん、
結構出てるよ。いろんな商品が
なんかミチョみたいなパクリ物みたいのも置いてあったけど、これはジャパンミートさんで買いまして、
そうですね、
1本38円だったかな。
すごい安かったんだよね。
うん、人気ないんだろうね。
なんてこと言うの？
だってそうじゃん。
いや、わかんないじゃんそんなこと、
うん、でもこのさ、ペットボトルのキャップ開ける音って僕結構好きなのよ。
なんでさっきから開けたり閉めたりして
わかる？これほら、
なんか ASMR みたいな。
この音好き。
そうですか、
うん、
はい、まあ、それはともかく、
はい、
今回はですね、
うん、
お便りの回をしていきたいと思いますので、
はい、
早速お便り読んでいきたいと思っております。
はい、お願いいたします。
はい、いただいたお便りはバクシューさんからです。
あ、バクシューさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
古くからもよげを聞いていていらっしゃる、
はい、
リスナーさんですね。
マヨミンさんですね。
マヨミンさんですね、
はい、僕の X でのね投稿にも時々コメントをいただいて、
うん、はい、
はい、いつもありがたく思ってます。
ポリタンさん推しなんですね。
それはどうか分かんないな、ちょっと何とも言えませんが、じゃあちょっと読ませていただきます。
はい、
うどんさん、ポリタンさん、マヨミンのバクシューと申します。少しずつマヨミン定着してきましたね。
してきたね。
ね、ちょっと やってみるもんだね。
でもなんか僕の中でまだ定着してない。
あなたが定着してないよね。どっちかっていうと。
そうね、慣れていかないとね、うん。これは決定事項ですからね。
そうです。やっていきましょう。
はい。
いつもいつもうどんちゃんとポリさんのポリさんになっちゃった。
やっぱりあなた推しだほら。
なんで？
略してるもん、ポリさんって。
ポリさん、そうなのかな。
うん、あなた推しだ。
わかんないけど、推しとかあんのかな。
うん。
ポリさんの配信を聞いて幸せな気持ちになっています。ありがとうございます。
こちらこそ。
僕にとってお二人は元気が少しなくなった時、 観葉植物に刺す緑のスポイト状の栄養剤のような大切な存在です。
ほう、
ご飯食べる時も寝る時も通勤時も仕事中も何回も繰り返して聞いています、
うん、そうか
そうか昨日何食べたのお話が出ましたが、ほのぼのと幸せな気持ちになる作品なので何回も繰り返して見ています。マヨゲイさんと似た雰囲気の作品で重なる部分もあるなと思います。くーんどうしたの、
何今の、
書いてあるから
くーんってやったの、
多分、うん、僕が時々出す鳴き声を使ったのかなと、
うん、もう一回やってみて、
くーん
今日なんかポリタンさんさ、
はい、
あの普段からそういう鳴き声を発せられるじゃないですか。
あなただって結構発してるよ。
いや僕は鳴き声ってよりも驚いたりとかさ、
アメス、
あもうアメスとかね、アドメスとか
アドメス発展してっていうね、
あの会社では最近ね、うん、オドメスとかも出てくる。
なんか増えてるじゃんパターンが。
なんかねでもねメスがつくんだよね。
メスつくよね大体、
うんうん、あの最初はアメスが多かったけど、
うん、
なんとかメスって最近言うことが
何なのって思うんだよね、
うん、
あの寝言でもさ時々さ、うん、地球じゃない言葉走ってるしさ、
うん、
時々なんか宇宙人に乗り移られてんのかなと思う時が
アメスって何なんだろうね、調べてみようかな。
そうだね、
うん、リスナーさんもなんかアメスってどっかで聞いたことがあったりとかさ、
うん、
そのなんか意味が分かる方とか、
マヨミンさんね、
マヨミンさんね、うん、定着してませんね、
はい、
なんか因果があるのかしらね、
あるのかね、うん、分かんないけど。
でもさ、なんかあのこの前あの花見したじゃないですか、
花見、うん、
あの僕ら含めて5人ぐらいで、
そうだね、
その時にそのほえーとかさ、
うん、
こうなんか漫画みたいなセリフを、
あ、
口に出してこう、はい、呼ぶ、叫ぶ、喋る、
うんうん、
オカマの人ってちょっと変だよねみたいな
あ、そう？
そういう彼がいたんですよね、
はいはいはい、
でも、まあ、その彼はほえーとかっていうのってこうわざと、
うん、
まあ、可愛く、
あ、計算でしたよね、
うん、言ってるっていうけど、まあ、僕とかポリタンさんってまた違うじゃないですか。
そうだね、僕らの場合は自然に出てるからね、
うん
うん、
から気持ち悪いんだろうねちょっとね
やめて結果気持ち悪いに寄せるのやめてもらえますか。
会社でもさ、あの仲良くしてる葉っぱくん、
あ、はい、
あの僕の 2,3 個くらい下の、
うん、
まあ、男の子なんだけど、
同僚ね、
うん、まあ、葉っぱくんって呼ばせてもらうんだけど、
うん、
葉っぱくんからもなんかうどんさんのたまに出るそういう声聞くと力が抜けますって言われて、うん、
あ、
うん、なんかでもちょっと癒されるみたいな、
癒されてるんだ、
うん、こと言われて、
あ、じゃあ良かったんじゃないですかね。
いいのかしらね、
わかりませんが
まあ心の声ですね、
はい、そうですね、
はい、
はい、ごめんなさい、ちょっと途中で脱線しました、
はい、
戻ります。
はい、
実は僕、
うん、
今自分のことがよくわかりません、
うん、
今まで女性としか恋愛をしたことがないのですが、
うん、
最近なぜか男性にもキュンとする自分がいます、
うん、
アプリで真面目な出会いもしてみたいなとも思って入れてみましたが、みんな体ばっかり、
うん、
うどんちゃんとポリさんがはっきりと自分のセクシャリティが決まったのはどんなタイミングですか。また初めての真剣な出会いはどうやって見つけましたか。個人的なお話ですみません。うどんさん、ポリさん、お二人とも大好きです。これからもお二人のペースで配信お待ちしています。うどんとパスタのアイコンが最後についてました。はい、ということで爆臭さんありがとうございます。
ありがとうございます。
なかなかなこのお便りでしたね。
はい、
うん、結構難しいテーマですよね。
うん、
うん、なんかさ、僕もうどんちゃんもさ、
うん、
最初は女性なんだよね相手が。
みんなそうじゃないの大体。
ではないね
大体、多くの人は、
多くは最近はねそうじゃない人の方が増えてきてるみたい、
うん、あ、まあ年代とともに違うね。
やっぱり情報がもう広まってるから、
うんうん、
もう最初から男性の方がみたいな人が増えてきてる印象がありますね。
まあ、でも地域柄とか世代とかね、そういうとこにもよるから。
うん、そうそう、世代だと思う。
僕らのとかポリタンさんの世代って、なんていうのかな、 ゲイに目覚めるまでがちょっと長かったというか、まあ、最初は女性と付き合うものみたいな先入観があったから、
先入観ね、
先入観というか、まあ、男は女が好き、うん、男は女と付き合うべきっていう、
うん、
もう決められた世界線しかないものを見てきて、はいはい、であたかもそれ通りに生きると思っていたから、
なるほど、
だから最初はやっぱり女性と付き合う、
うん、
とりあえず好きかどうか分かんないけど女性と付き合うってことが第一目標としてあったし、こう童貞を捨てるっていう行為も、
うん、
男性とっていう概念がなかった。
あ、それはなかったかもね、
うん、だからまあとりあえず女性と付き合ってみて、
うん、
ちょっと違うなっていう違和感を持ち始めてからが、
うん、
割と僕らの世代って言えばちょっとアバウトな感じだけど、
うん、
まあ、そういう目覚めの人が多いような気はする、
うん
うん、
まあ、今を思い返してみると、
うん、
まあ、中学生高校の時に、
うん、
まあ、そういう人いたのかもしれないけど自分と同じような人が、
うん、
でもそういうのを全然明かさないし、
うん、
まあ、明かさないのが普通だったし、まあ、僕自身もその中学生高校生の時は、
うん、
そういう思考が自分にあるのかどうかもはっきり分かってなくて、
うん、
でどちらかというとそのなんか男だからその女の子と付き合うべきだとか、
うん、
なんかそういうこととか、あと童貞を捨てるべきだっていうのは、
うん、
まあ、捨てた方がかっこいいかな、
うん、
みたいな感じでクラスでもなっていたから、やっぱりこう焦ってこう彼女を探すみたいなことはしていたんだよね、
うんうんうんうん、
だからそれが普通だったかな、やっぱり、
うん
うん、
けどまあ今はね、うん、まあ、若い世代っていうと、まあ、20代とか、
うん、
特にまあ25歳とか下をちょっとこう、まあ、Z 世代みたいにも言われてますけど、
うんうん、
まあ、20代前半の子からしたらちょっとやっぱ違うよね、世界観的にね。
そうだね、もうなんか同性を好きになるのが悪いことじゃないみたいな、
うん、
なんか普通のことだみたいなね、こうメッセージがもう社会的にも発信されているから、うん、
前よりはまあ確実にそれはね、
うん、
なってきちゃいますね。
だから自分が同性を好きになってもおかしいことではないんだっていう風にね、
うん、
もうネットで見ればね分かってしまうから、う
ん、とネットがねあるからね。
そうだから、うん、その自分たちが子どもの時に比べると、
うん、
まあ、割と入りやすい感じにはなってるかもしれないね、
うん、そうね、ツイッターとかそのアプリを開けば、
うん、
割と身近にいるんだっていうのが分かっちゃうからね。
そう
ね、ツイッターとかでほら人気のあるフォロワー X のねフォロワーさんとかってさ、
うん、
何万人とかっていうこちらの方がフォローされてる
ぐらいに、はい
はいはい、やっぱりその母数が見える、
うん、
僕らの時って母数見えなかったじゃん、
うん、だからいるのかいないのか、
うん、
なんか本当に
自分一人だけがね、
そう
特別なのかみたいな、
なんか身近にはいないんじゃないかってね、
うん、
思って生きては来てたかな、
うん
うん、
それがまあ見える化することによって、
うん、
まあ、自分っていうものって、まあ、どこかに属した方がいいのか、もしくはこう LGBTQ ほにゃほにゃほにゃほにゃみたいなもののどこかにこう区切られていくのかなみたいな、
うん、
そういうのもこう見える化によってちょっとこう分類っていうものに関わってくるお話になりますね。
そうなんですかね、
うん、でも今そのバクシューさんは、
うん、
今自分のことが分かりません、
うん、
ね、女性としか恋愛経験をしたことがないのですが、最近なぜか男性にもキュンとする自分がいます。
うん、
まあ、ぶっちゃけ言うと、
はい、
男性のどこにキュンとするのかにもよると思うんですよ。
なるほど。
で、女性としか恋愛経験をしたことがないっていうのは、まあ、そのまま言ってもいいと思うし、
うん、
無理にその男性のどこに興味があるのか、
うん、
まあ、探しに行った方がいいのか分かんないけど、
うん、
逆に言うと僕も女性にキュンとすることあるんです、はあ、それは恋愛対象として見ているのか、
うん、
もしくは単純に可愛いと思っているのか、
うん、
まあ、こうめでる感じというか、
うん、
何に対してか分からないけど、
うん、
僕も普通に異性にキュンとすることはあるんです、
はい、
実はね、
うん、
なんですよね。だからその、 爆臭さんがとてもまあ女性の方の方が好き、うん、恋愛対象、まあ、セックスの対象として見ているのであれば、まあ、無理にその男性にキュンとする、ところに疑問を抱かなくてもいいのかなと思うんですけど、
うん、
まあこの後の中にもちょっと触れていきますね。
真夜中にゲイ。
このバクシューさんから僕らに質問が来ているんですけれども、
うんうん、
あの一つ目は、はっきりと自分のセクシャリティが決まったのはどんなタイミングですか、
うん、
これうどんちゃんどうですか。
やっぱさっきもちょっとお話ししたけど、
うん、
違和感を覚えた時だと思うね。やっぱ女性とセックスしたことも何回もあるし、
うん、
付き合った人も何人だろう、3人ぐらいいるけど、
うん、
やっぱその腑に落ちないことがあった。
腑に落ちない、
うん、
どういうことが腑に落ちなかったの。
主には体なんだけど、
うん、
その僕ちっちゃい頃にお父さんを亡くしている、
うん、
8歳の頃にお父さん死んじゃってるんだけども、
うん、
母子家庭で生きてきたからか、
うん、
やっぱりその男性のこう包容力というか、
うん、
お父さんのような人を求めてた自分がいたと思う、
うん、
この特に20代の若い頃って、
うん、
不正か、
はいはいはい、
不正を感じられなくて、
うん、
不正を求めてた節が今思い返すとあったから、
うん、
こう女性と付き合っていて、
うん、
こう男性が女性をリードしなきゃっていう社会だとまだまだ思っているのね、
うん、
お金の面だったりデートのことだったり、
うん、
男性が女性を口説いてこう、まあ、変な言い方すると甘やかさせて、
うん、
なんかそういうのが男性だってで言った前提で付き合うんであれば、
うん、
全然不正を感じるという感じることはない、
うん、
むしろこう安全を担保してあげる側に回らなきゃいけないから、
そう、ね、
なんかそこにね違和感を感じてきたのが、
うん、
多分セクシャリティの違いのきっかけだったとは思うかな。
あ、なんかそのきっかけになるような事件があったわけではないんだ。なんとなくそういう風に感じたってこと。
事件
というかその2人で、うん、まあ、彼女となんか付き合ってて、うん、なんかこういう時にあれみたいな何かがあったとかそういうわけではない。
まあエッチもしてたし、いて別に苦でもなかったし、けどなんか自分の居場所がそこにはまだない感じ、なんか割とエッチしてデートしてそれで終わりみたいな、明日も会いたい来週も会いたいとか、そこまでなんか必要にこう求めてはいなかった気がする。なんかもっとこう自分から好きになる欲するっていうところまで行ってなかったんじゃないかな。
じゃあ例えば逆に聞くと、どんちゃんはその彼女と付き合い出した時はきっかけは自分からではないって感じ？
じゃないのよ。そう、相手から告白されて付き合うパターンが多かったから、
なるほどね、
でしかもその僕付き合うその基準がさ、今相手がいないから、まあとりあえず嫌いじゃないし、とりあえず付き合ってみようかなっていう、だったし、あの20代の若い頃って僕結構モテてたのね、女の子に、女の子にはね、
女の子には、はい、
からそうね、割とまあ来るものを拒まずって感じでしたかね。ポリタンさんはありますか？
そうですね、あの、僕の場合はあの高校の時に男子校だったのね、まあ、中学もそうだけど、でも中学の時はあんまりその性の目覚めについてそんなに強い欲求はなくて、高校に上がったぐらいから、なんかやっぱり体も出来上がってきて、で結構同級生を見てなんかちょっといいなとか、なんか触ってみたいなとか、なんか感じることが増えてきて、で結構スキンシップが多かったのね、あの
友達と。男子校だったんですよね。
男子校だったの、
うん、
だから結構さ頻繁に抱きついたりとか、そういうのが起きて、なんか悪い気持ちがしないみたいな、なんかそういう感覚はあったんですよ、なんだけど、まあ、さっきも言った通り、あのやっぱり女性と付き合う方がまあ普通というか、まあそうするものなんだろうなと思ってたから、あの高校2年の時かな、あの後輩の 後輩っていうか、まあ、実際にはあの男子校だから、あの女子部が別の校舎にあって、
うん、
でそっちの子に、そっちの子って言ったら変だけど、まあ、その子からちょっとなんか割といい感じのアプローチがあったから、
うん、
一回デートに誘ってみたんですよ。
自分から誘ったんだ。
あ、そうそうそうそうそう。あなたの苦手なディズニーランドだったんですけれども、
うん、
そう、そこに二人で行って、でその後付き合ってみるって聞いて、
うん、
でそこから付き合い出したんですね。
はいはいはい。
で結構長くて、大学1年かな、
うん、
大学1、2年ぐらいまではあの、うん、続いたんですよ、
うん、
でただその時はだからやっぱりその同性を好きになるっていうのは、まあ、いけないことっていう風な頭が自分の中にあって、
うん、
だから抑えてたんですね、
うん、
あのまあ、多少のそういう行為はあったけれども、
うん、
でもそれはこうあのなんていうの、墓場まで持ってかなきゃいけないというか、
うん、
その隠さなきゃいけないことみたいな感じで捉えていたんだけれども、そのある時その彼女から振られてしまって、
うん、
で振られた時になんかすごい肩の荷が下りたような気持ちがしたんですよ。
なんで振られたんですか？
彼女がまあ他に、まあ、結局2人とも違う大学に行ったんですね、
うん、
で彼女はその自分の行った大学で好きな人ができてしまって、
うん、
でそれでなんか他に好きな人ができちゃったっていうふうに言われて、でそれで別れたんですよ、
うん、
でその別れた後になんか普通だったらもっと悲しい気持ちになるのかなと思ってたら、
うん、
なんかすごい楽になった気がして、
うん、
でそれでなんかこう今までこう自分の中で押し殺していた同性に対する気持ち、
うん、
これをちょっと解放してみようかなと思ったら、
うん、
すんごい楽になってしまって、
うん、
でその時にあ、自分は同性の方がもう好きなんだなっていうのが、
うんうんうん、
はっきりと自覚できたのかな。
あ、そこでもきっかけというよりもそこでもはっきりと確定した感じなのね、う
ん、だからそれまではちょっとモヤモヤな感じだったのかな。なんか自分が女性をこう好きになっていくのか男性を好きになっていくのかっていうのがはっきり分かってなかった。
そっか。僕はね、でもはっきり確定したのは、
うん、
多分付き合い出してからかな。
同性と、
うん
うん、
初めて付き合った人が22、3歳ぐらいの時で、
うん、
年上の方だったんだけど、
うん、
なんかね、僕多分年下の子と付き合うのはね、今の年だったらありなんだけど、
うん、
当時は全然考えてなくて、
うん、
やっぱりこう10歳ぐらい上の人が好きだったね、
うん、
当時はね。
今もじゃないの？
今はちょっと変わってきた。自分が年老いてきたのか。
いや、そうだけど、
うん、
結果今年上と、
まあそうだけど、
うん、
年下の子も可愛いし、なんなら恋愛の対象の中にも入ってもいいっていうぐらい、
あ、
まあ大人になってきた。
はいはい。
うん、まあまあそうあるんだけど、
うん、
その年上の男性と付き合って、
うん、
やっぱその年上の匂いというか、
匂い、
うん、
うん、
まあお父さんの匂い、
あ、
まあ、臭いとはまた違う、そのフェロモンか、
不正だよねやっぱり、
うん、うん、とかあとはもう自分よりものを知ってたり、
うん、
経験値、
うん、
あと頼りがいとか、
うん、
そういうところを見れて、
うん、
あ、僕ってこういう人と付き合うのが一番いいのかもみたいな、
うん、
まあ、求めているものがそれだったっていう、
はいはい、
この性的なものというよりは人間的にも求めていたものが、
うん、
まあ、合致した感じなのかな、
うん、なるほど、
うん
うん、
かといってまあ女性を別に嫌悪感はないから、
うん、
あの20、まあ本当その人と付き合うまでは女の子と付き合ってたし、
うん、
まあ、今でも女の子と話すの楽しいし、
うんうん、
そうね、まあ、合致するのが、体的にも心的にも合致するのが男性だったってだけなのかもしれません。
なるほど、まあ、ということでちょっと、
うん、
あの次の質問につながると思うんですけれども、
うん、
あの爆臭さんからは、
はい、
初めての真剣な出会いはどうやって見つけましたかっていう質問をしてくれてるんですが、
うん、
そのそもそものこの初めての真剣な出会い、
うん、
これをした相手っていうのは、
うん、
どんちゃんの場合は女性でした、男性でした？
まあ、付き合ったのが初めは女性だから女性ですね。ポリタンさんは？
僕はこれ真剣な出会いって言われてしまうと、
うん、
申し訳ないけど男性の方になるかなと思いました。じゃあどんちゃんはどうやって見つけました？
どうやってというよりは、僕もう初めから真剣な出会いしか求めてなくて、
うん、
そのなんだろう、エッチするだけの相手って、
うん、
求めなくても探せば5万といる世の中じゃないですか今って。
まあするだけだったらね、
うん、まあ住んでる地域にもよると思うんだけど、
うん、
僕ってもうなんか人と出会うってもう今となれば、今はもうポリタンさんがいるから目的が違うけど、
うん、
もう全て付き合う前提で人を探してたから、
うん、
前もどっかの会で言ったと思うんだけど、初めからセックスをして付き合う、
うん、
まあ体の相性が良かったら付き合うっていう流れは、
うん、
あの僕の中ではないんですよ、
うん、
もう初めからエッチなしで会ってみて、
うん、
心でこう一緒に過ごしてもいいかもって、
うん、
この人を心の中で求めたら付き合うようにしていて、
うん、
体の相性は正直見てなかった、
うん、
それはずっと前からそう、
うん、
初めからかな。
じゃあその初めての真剣な出会いいくつの時だった？
自分からと相手からっていうのにもよるけど、
うん、
まあ付き合った人には全員真剣には向き合ってましたよ。
あ、いつ頃からいつだった？
というと初めて付き合った日なんで、
年齢、うん、
15歳ぐらいじゃない？
あ、結構早いね。
ポリタンさんは？
僕はね、
うん、
その10代の時は、
うん、
あのお付き合いをしたいっていうのが、
うん、
どっちかっていうとなんかこうファッションに近いというか、あまりなんかこう周りの人が付き合ってる人がいるから、
うん、
なんか自分も付き合わなきゃいけないみたいな、
うん、
どちらかというとそういう気持ちが強くて、なんかこう付き合いたくて付き合ってるっていう感じでは正直なかったかなと思って、もちろん相手のことは大事にしていたし、
うん、
あの好きだったとは思うんだけど、
うん、
ただなんかこう真剣なお付き合いをしたいと思って付き合ってるっていう感じではなかったんですよね、
うんうんうんうん、
でそのいつだったのかな、付き合いたいって思う時があったんですよ、
うん、
でそれが何だったかっていうと、あのもう結構大人になってから、
うん、
もう社会人になってからなのかな、あのそのゲイバーとかにも出るようになっていて、その頃には、うん、でその頃にあのお店にこうカップルで来ているお客さんとかもいたんですね、
うん、
でそういう人たちを見て、あ、男同士でもこうやってあのカップルが成立するんだっていうのを初めて理解したんですよ、
うん、
なんかそれまではどっちかっていうとなんかちょっとやって、いや、って言ったら変だけど、まあ、体の関係があって、
うん、
まあ、時々遊びに行くとか、
うん、
なんかそういうのが男同士の付き合いみたいな風に捉えていて、
うん、
男同士でちゃんと付き合えるっていうものがあんまり分かってなかったんですね。でそれで、あ、ちゃんと関係を築けるんだってことを分かって、
うん、
そっから探し出したかな。
それ何歳ぐらいの時？
20代前半かな。
そっか、うん、
でそれでどうやって探したかっていうと、
うん、
その時あの写真付き掲示板があって、
うん、
あのゲイの世界で割と大きい、
うんうん、
あのサイトね、でそこに自分の写真を上げて、でそれであの探した、
うん
うん、まあ、それで見つかったんだけど、
うん、
ただその時はあの正直初めてのお付き合いだったんで、
うん、
ちょっと自分でもこうどうやっていいのかがよく分からなくて、まあ、結果3ヶ月ぐらいで終わってはしまったんだけれども、
うん、
なんかいい思い出にはなりましたね、
うん、僕、まあ、あの出会いというかさ、お付き合い自体は、
うん、
もう多分僕結構ちゃらけてるように見えるんだけど、割と仕事も恋愛もこうひたむきというか、
うん
うん、なんか責任感すごく感じてしまうんですよね、
うん、
だからこう付き合った人には真剣に向き合いたいというか、
うん、
ちゃんと守りたいし守られたいし、 なんかそういう恋愛対象の人は大切にすごく見ちゃう部分があるんだけど、うんうん、まあ、デメリットもあってさ、ちょっと友達ができにくいのもあったんですよね。
友達ができにくいのは何か関係があったの、うん、そこに、
その付き合ってる人しか見なかったから、
あ、他に目がいかなくなっちゃうんだ、
うん
うん、
付き合ってる人の時間を大切にしたかったから、うん、あんまり友達との交流関係がなかったりとか、
う
ん、
はいはいはい、
仕事の人とかと交流関係も減らしたりとか、うん、してた頃があったから、うん、今はちょっと違うけど、
うん
うん、だからまあ恋愛体質といえば恋愛体質なんだろうなとは思う。
あ、もう比重がもう彼氏というか相手にも 100% に近いぐらいいってしまうね、
うんうん、まあ自分がモテなかったからすごい必死だったっていうのもあるね。
あ、モテなかったの、
うん、
モテなかった、同性にはってことか。
モテなかったというよりは恋愛にまで至らないことの方が多かった、
うん
うん、まあ、体だけ、ね、爆笑さんがおっしゃるように、うん、そのアプリを入れても、うん、みんな体ばっかりで、うん、こう真面目な出会いにつながりませんっていうことがやっぱりすごく僕も嫌だったのよね、
うんうんうん、
だからこうどうやったら真剣な出会いがもっと探せるんだろうって、
そうね、
うんうん、すごい悩んだことはあるね、
うん、
それはね30代前半ぐらいかな。
そうだね、なんかそこはなんか昔と、うん、比べちゃうのも良くないかもしれないんですけど、
うん、
今はなんか出会いがのハードルが低すぎて、
うん、
それでなんかこう真剣な出会いにつながりにくいなってちょっと感じることはあるかな。
そうだね、
うん、
選択肢がさすごい多いじゃないですか、うん、東京でアプリ開いたらさ1キロメーターの中にも何十人もいるわけよね。
そう、
だからこの人がダメだったら次の人、うん、次の人ってこう1日でさ5人ぐらいこう選別できるというかさ、
うん、まあそうね、うん、
まあだからといって昔が良かったとも別に思わないけれど、
うん、あの昔が良かったっていうよりかは、うん、その昔はその出会える可能性がすごいこう低いというか、うん、方法も少なかったし、
うん、
だから一つ一つの出会いが結構その奇跡に近いというか、
うん、
なんか結構大事にしやすかったなっていうのはあったかもしれない、
うん、
あとその今だとあんまりそういうことしないんだけれども、
うん、
あの今だとそのネットとかアプリで簡単に出会えるじゃないですか、
うん、
だからあのそのなんて言うんだろう、そういう選択肢をする人がもう少ないと思うんですが、
うん、
昔だとそのゲーバーに行くとアタックカードみたいにがあって、
うん、
なんか紙とペンが置いてあるのね、
うん、
それでこう自分のプロフィールとか連絡先とかを書いて渡すみたいな、
うん、
なんかそういう習慣みたいなものがあって結構そのお店が出会いの場みたいになってたりして、
うん、
そのリアルでこの会ってアプローチができる場でもあったの。だけど今ってあんまりそういうことをしないじゃない。
そうなの、僕飲みはあんまり行かないから。
あ、そうか、あんまりそういう場ではもうなくなってきてて、
うん、
まあ、どっちかっていうと出会いはそのアプリとかでもうやって、
うん、
その飲みはなんかどっちかっていうともうその仲のいい人とか、
うん、
あとは一人で飲みたいとか、
うんうん、
なんかそのそこで出会うっていう感じではない人がなんか増えてきたかなっていう気がしていて。
そっか、
うん、
じゃあさ、
うん、
まあ、昔のやり方を今の時代でやればいいんじゃないかなと思うんですよね。
お、というと、
まあ、今その選別する母数はやっぱりこう見える化されているから、
うん、
まあ、住んでる場所にもよると思うんだけども、
うん、
前よりはどこに誰がいるのかっていうのは見える化されてると思うんです、
うん、
じゃあ今度何が必要かっていうと、
うん、
大切にできる人かどうかをやっぱり吟味していかなきゃいけないね。
そうね、
選別していかなきゃいけないのよね、
うん、
で、あの僕なりによ、
うん、
僕なりにそのアプリの活用法ちょっと前にも話したんだけど、
うん、
あの目的はしっかり載せた方がいいと思うわけ。
アプリのプロフィール欄とかに、
うん
うん、
あの何も書いてない人とかさ、
うん、
例えばもう募集友達その他、
うん、
ポジションとか、うん、あとは人文書とかさ、
うん、
書いてる人とかって完全にさ、
うん、
爆弾だと思ってるんだね僕。
爆弾、
うん、
爆弾
もう体目的。
ああ、そういうことだろうね、
うん、例えばそこに明確に友達、
うん、
恋人募集、
うん、
特に恋人募集って書いてある人、
うん、
もうそれ以外はフィルターかけちゃえばいいのよね、
うん、
もう友達恋人その他ってこう幅広く募集してたらさ、
うん、
やっぱりこうあまり僕としては嫌かなと思って、
あ、
明確にしてほしい、
ね、だから真剣に、うん、あの付き合う人を探してる人からしたら、
うん、
もうノイズでしかないってことね。
そうそう、うん、そういうノイズはもういかにタイプであろうと、
うん、
いかに体が良くても、
うん、
性格良さそうに見えても、
うん、
もうそういうの除外した方がいいと思う。
なるほどね、
うんうん、と思うし、あの、まあ、出会いのマッチングアプリを使うわけだからさ、
うん、
まあ、最低限載せるべき情報って必要だと思うの、
うん、
どこに住んでいます、
うん、
あの趣味は何とかです、
うん、
こういう出会いを募集していますって、
うん、
それがじゃあの自分なりによ、
うん、
人によってその求めるもの違うと思うんですけども、
うん、
そこがちゃんと書いてない、もしくは、
うん、
会ってから話しますとか、
あ、はいはいはい、
会ってから顔をお見せしますとか、
はいはいはいはい、
まあ、それはお互いね顔出ししないとかあるんだけども、
うん、
ちゃんとやっぱりそういうのをあの100人に1人とかの割合でもいいと思うの、
うん、
そこでちゃんと見つかってから出会うっていう方がいいと思うし、それまでちゃんとメッセージとかから、
うん、
この人もやりがある人だなとか、
うん、
いい人だそうな、顔がどんなんでもいいやみたいな感じで出会ってみたら、
うん、
僕は多分うまくいくとは思う。
そうね、
夢のような出会いかもしれないけど
夢のような出会いね、
うん、昔でいう奇跡のような出会いにと近しいものはある気がするのよね、
うん、そうかそうか。あとはさ、
うん、
僕が思うのはなんかもしさ趣味とかがあるのであれば、
うん、
あのそういう趣味のサークルとか、
うん、
そういうところに見学とか
うん、
行ってみてなんか自分がこう入れそうな雰囲気かどうかとかを見て、
うん、
でもしこうなんか混ざっても良さそうなところであればそういうところに入って、
うん、
趣味の近い人とかと仲良くなって、
うん、
なんか友達を増やしていくっていうのもいいかもしれないなと思いました。
まあ、そういうのに入れるほどあの陽キャだったらね、
陽キャ、
うん、
でも割と陰キャって言ったら失礼だけども、
僕一人だったらそういうのになんか抵抗を出しちゃうかも、一人で行くの怖いってなっちゃうかも。
ああ、そうなのか、
うん、だからまずなんか友達探して、
うん、
趣味なお友達探して、
うん、
友達と二人で行ってみるとかだった
ら、あ、そうね、一人よりはそういう方がいいかもしれないね、う
ん、割と僕ほらあの陰キャタイプの人だから、
うん、
あの陰キャの気持ち分かった手で話しちゃってるけど
そうね、
うん、
陰キャ、うん、
まあ、友達はとりあえずその SNS 関係やっぱり数なのかな。
SNS、
うん、
僕ただ SNS で友達作るのってなかなかハードル高いって思ってしまって、これ年のせいかもしれないけれどもね、
うんうん、
なんかその SNS でこう仲良くやり取りとかをできていても、
うん、
なんかリアルで本当に友達になれるかどうかっていうのは、
うん、
僕やっぱり最終的に実際に会ってからでないと判断が難しいって考えちゃうのね、
うん、
まだ、
うん
うん、どんちゃんはそうでもない。
まあ、逆に言うと、
うん、
友達とかだったら僕 SNS で探せる方が最近多い気がする、
うん、
あのインスタとかツイッターで、
うん、
まあ、とりあえずフォローしてみたりとかして、
うん、
こうちょっとずつよいいねをしたりとかさ、
うん、
あの、あ、綺麗ですね、かっこいいですねとか、
うん、
なんかちょっとしたそういうことから始まるやり取りから、
うん、
まあ、じゃあなんなら会ってみるみたいな、
うん、
っていう流れにつながるのは昔よりはしやすくなったかなって。
ああ、まあきっかけは増えたよね、
うん、
SNS がなかった頃に比べたら、
うん
うん、
けどまあ恋人となるとまた別ですよね、
うん、でも恋人はさ、やっぱりいきなりできるもんではないっていうのは僕もそう思うので、
うん、
まあ、いきなりこう付き合う人探すっていうよりかは、
うん、
その友達でも何でも、
うん、
なんかそういう同じ趣味というか、
うん、
そういう人をまずはこう増やしていって、
はい、
でこう少しずつあの、あれ、この人ひょっとしたら好きになれるかもとか、
うん、
そういう人が出てくるのを待ってみるのでもいいのかもしれないなとは思いました。
そうね、
うん、
まあ、まとめに入りますけども、
はい、
まあ、今バクシューさんはまだ、うん、まだどちらかというとストレートだと思うんですよ、セクシャリティで言いますと、
まあ実際の行動としてはね、
うんうん、でもしかしたらちょっとゲイにも興味あるかもっていう段階だと思うのね、
うん、
でも一言だけ、まあ、まとめに入るんで、まあ、いっぱい言うんだけど一言って言いながらね、
うん、
男性、ね、ゲイがいいものかっていうのはちょっと僕はねこっちの業界の怖さも知ってるから、
うん、
ストレートでいられるならストレートでいた方が僕はいいと思う。
あ、うん、おすすめはしないよってことね
、うん、男性が可愛いなとか、うん、キュンとするなって思って付き合い出してみたら実は結構じゃ闇の世界が広がってたりもするから、
うん
うん、あんまりちょっと可愛いなぐらいで入ってきちゃうと痛い目見ちゃうかな、人生狂っちゃうかなっていう人も知ってるので、
うん、
ストレートで入れるならストレートで行った方が僕はなんかいい、良かったなと思うところもあるかな。
なるほど。
僕も多分ねお父さんが死んで、うん、不正を求めてなければ、うん、ストレートのままでいたかもしれない。
なるほどね、そうかもね、うん、
そっちの方が良かったかなって思うことも、うん、今思うとなくはない、う
ん、なくはない、
うん、
そうですか。
しその出会い、うん、まあ、アプリ入れてまあ、文章に書いてみたらいいと思うの。
うん、
最近ちょっと男性に興味があります、
うん、
体よりもまずはお茶とか、
うん、
話をしながら、
うん、
なんだろう、お話しできる人を募集しています、
うん、
みたいな、
うん
うん、体のポジションは今のところ求めてませんとか、
うんうんうん、
そういうのははっきり書いて、
あ、予防線としてね、
うんうん、それで募集かけてみるっていうのはいいかなとは思うね。
そうだね、うん、
で絶対にそれとマッチングしない人とは絶対に会っちゃいけないと思う。
マッチングしない人とか、あ、うん、マッチングしない人と会えるの？
会おうと思えば会えるんじゃない？
あ、そうなんだ。
この人自分のこと気になってくれてるのかもしれない、すごいいいねをしてくれるかもしれな い、 みたいな。
あ、そういうこと、一方的にってことね。
そう、なんかちょっと気軽に会えそうみたいなさ、
うん、
そう、
なるほど、
うん、いう人とはちょっとね若いうちからねあんまり悪いこと経験しちゃうとね、
うん、
こじらせていくからさ、
うん、うん、
40、50、60の独り身の孤独な人になっちゃうとね、うん、
そうだね、うん、
僕もそういう予備軍だったからよくわかる、
まあまあ、ただ今はストレートの人でもね、うん、そういう人も増えてきつつあるので、
うん、
まあ、ちょっと先のことは何とも言えないですし、
うん、
ただこのバクシューさんがまだいくつなのかとかね、
うん、
それもあまり分かってないでのちょっと発言にはなってしまうんですけれども、
うん、
ただまあ自分の可能性としてなんかまあ限定する必要はないと思うけれども、
うん、
なんか女性とだけ男性とだけみたいな感じで、
うん、
なんか無理になんかどっちかに寄せる必要もないのかなと思っていて、
うん、
なんかこういろんな人と付き合ってみてでやっぱり女性だったってなったっていいと思うのね、
うん
うん、だからなんかそこまでなんかすごいこう固定概念とかを持たさずに自分の中で、うん、で人としていろんな人を好きになるってすごいいいことだと思うので、
うん、
なのでまあ、そのバクシューさんの中で人として誰を好きになれそうかっていうふうに考えて、
うん、
なんか探してみてもいいのかなと、
うん
うん、
そうね、
思ったかな。
ただ一番大事なのってさ、
一番
やっぱり友達でも恋人でも、
うん、
その人を大切にできるかっていう、
うん、
心があるかどうか、
うんうんうんうん、
それがないんだったら付き合わない方がいいと思うね。
そうだね、うん、
とりあえずとかさ、うん、今相手いないから
とか別
れたばっかりだからとか。
そうだね、
うん、
なんかすごい若い時だったら、
うん、
まあなんか体だけのみたいなことをね考える時もあったかもしれないけど、うん、やっぱりこう年を取るって言ったら良くないけどやっぱりその人を大切にどう思えるかっていうのが、
うん、
こうだんだんこう比重が増えてきて、
うん、
そうするとやっぱり自分の中でこう自分が大事にしたいっていう思う友達だったり愛する人だったり、まあ、そういう人にこうだんだんこう集約されていくよね、付き合いが、
うん
うん、だからやっぱり長く付き合っている友達は今でもすごく大切に思えるし、
うん、
ね、あなたのことは今でもねこれからもねすごく大切に思うし、なんかそういうふうにどんだけ相手を大切にできるかっていうのはそうね、僕も同意します。
うん、
うん、
僕もさ恋愛はそのこじらせ体質というかさ、
うん、
あんまり お手本になるような恋愛はしてこなかったけども、この人と付き合うって決める時の、やっぱり覚悟というかさ、この人を大事にしていきますっていう、そういう心意気は自分にはあったから、そこはなんかね、あんまり自分のことは恥ずべきとは思ってはいないかな。むしろそういうなんか誠実な、ひたむきな向き合い方は僕のまあ長所でもあったんかなって。
なるほどね、
ちょっとだけ思います。
そうじゃない、僕は正直やっぱりそんなに、過去の恋愛を振り返った時に、人によるかなと思っていて、すごく真剣に向き合えた人もいたし、そうじゃなかった人も正直いたと思っていて、なんか今思うとなんかちゃんと向き合えてなくて申し訳なかったなっていう気持ちになる人もいる。だからうどんちゃんのようにその毎回そこをちゃんと向き合おうって思えてはいなかったなと思って、だから誰もが そうではないっていうのも理解はするのね。
もうほら爆笑さんがさ、最後ね、これほんと最後ね、僕は今自分のことがよく分かりませんって書いていらっしゃるじゃないですか。
そうだね。
そこに対して僕のアンサーね、
アンサー、
自分を誇れる自分でいること、自分のこと分かんなくてもいいんだけども、自分はこれでいいんだって、誇りに思いながら生きていくことはすごく大事なんじゃないかなって、それさえあればいいんじゃないかなと。
まあどっちだとかそういうのは関係なくね、
関係なく
自分にとって、恥ずべき行動さえ取ってなければ、いいんじゃないかって、そういうことですかね。
そうですね。
なるほどね。
はい。
でもそういう時ってやっぱあるんですよね。僕もさ、やっぱり最初その同性を好きなのかどうかわからない時はあったから、その時はよく分かんないなと思ったけど、でもこればっかりはね、本当に自分自身の中でしか答えは出せないので、爆笑さんもね、その急がなくてもいいとは思うんですけど、いずれこう自分が好きになる人が、男性だったとしても女性だったとしても、最終的にはその人を大切にできれば、それでいいんじゃないでしょうか。
家電製品と一緒よ。
なんで？
とりあえずって思って安いものを買って、後から壊れたりとかさ、後悔するよりも、やっぱりちょっといいもの、この製品を買って長く使っていこうっていう、冷蔵庫とかそうじゃん。安いのとりあえず買おうよりもさ、ちょっと高いけど安心したブランドでしっかりとしたものを買おうと思ったものとは長く付き合えるじゃない。僕家電オタクだからこういうことを言えるんだけどさ。
そうだね、家電にそこまで思い入れない人もいるからね、とりあえず使えればいいやで使い続けてる人も中にはいらっしゃると思うので、
妥協はダメ
ダメ絶対、
これがね、肝ですね。
はい、わかりました。
妥協はダメ、
妥協はしないようにいたしましょう。
はい、
はい、爆笑さんお便りありがとうございました。
すいません、なんかいろいろ長々と話してしまってね。はい、
これからも応援お願いします。
お願いします。
はい、ということで真夜中にゲイでは皆様からの僕たち
私たち
に対するご意見ご要望を随時募集しております。各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがなのマヨゲイなどでバンバン皆様の声を届けてもらえたらと思います。今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイの
うどんでした。
ポリタンでした。それじゃまたね。せーの、
真夜中にゲイ。
バイバイ。
バイバイ。